ランティア情報吹田第97号編集発行吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター吹田市ボランティア連絡会郵便番号 564-0072 吹田市出口町19番2号市立総合福祉会館内電話 06-6339-1210歩いて学ぶ我が町吹田。今年は旧吹田村を町歩き。11月8日火曜日。天候に恵まれ、ボランティア連絡会27団体のうち17団体48名が4班に分かれ、町案内人と一緒に阪急吹田駅を出発しました。昨年は旧山田村を、今年は旧吹田村を散策です。伊豆殿宮には立柱祭の元柱があり、万国博覧会の会場建設の地鎮祭で使用されたものだと伺いました。境内では菊花展も開催され、大輪の菊の花も目を楽しませてくれました。宮を後にして上皇円満寺に到着。案内人より浜の道をぐるっと回れば、ミニ西国33番札所を回るのと同じ御利益があるとの説明を受け、観世音菩薩を数えながらお参り。旧家が立ち並ぶ通りでは、かやぶきの屋根を見つけたり、昔の名残が残る町名を見つけて、わーっという歓声が。会話とともに、歩も進み、大きな無垢の木がある大の木神社や、狐が出入りしていたと言われるお女郎稲荷へ。南町道標の右に行けば京都、茨城、高槻、左に行けば中山、池田、伊丹と記された文字を見て、昔の人も歩いてきた道に思いを馳せ、遠くを見つめていました。最終地点の浜屋敷に着き、現役で祭りに使用されている出汁を見学後、いよいよお待ちかねの昼食に。おいしい食事もさることながら、初めて参加したコミュニティサロンも活動紹介をし、プルトップがドラム缶9本分に達し、車椅子が1台いただけると報告がされると、会場からは拍手が湧きました。食後のコーヒーとともに、指体操。うまくできてもできなくても皆さん笑顔です。参加された方からこのような声が聞けました。皆さんと楽しく歩かせていただきました。次回が楽しみです。吹田に長く住んでいますが、知らないところがたくさんありました。いろいろな方との出会いが楽しかったです。来年も楽しい参加者の多い研修ができますように。宮田光代。写真があります。街並みを歩いているところ。案内人の説明を聞いているところ。笑顔で指体操をしているところ。説明終わり。届けたい東のあなたへ。よっといで祭。参加協力。9月18日。東日本大震災復興支援バザー第29回よっといで祭が9月18日日曜日に南千里公園で盛大に行われました。この祭りは野外舞台でのパフォーマンスや多くの市民グループ、ボランティアグループの出展があり、大変にぎやかなイベントでした。この祭りにボランティア連絡会から心ふれあい SA 吹田とエコおもちゃ作り市民塾が合同でおもちゃ作りに参加しました。3張りのテントに40名のメンバーが20種類約3000個のおもちゃを作り、多くの子どもたちやご家族の皆さんに大変喜んでいただきました。小川忠夫。よっといで祭りチャリティーバザーにてボランティア連絡会ほか22名のボランティア、吹田市ボランティアフェスティバル実行委員会が物品販売のお手伝いをしました。5月開催のボランティアフェスティバルで予定していた 東日本大震災復興支援バザーが台風で中止になったため、多くの方からいただいた善意をぜひ被災者の方々に届けたいとのボランティアフェスティバル実行委員会の思いと、よっといで祭実行委員会の賛同と無償でのご協力をいただいて実現したものです。雨の後で足元の悪い中、午前10時開始にもかかわらず、9時過ぎには人が並び始め、日用品から次々と売れ、午後2時頃にはほぼ完売しました。総合計139,146円の義援金を全額共同募金、日本赤十字社にボランティアフェスティバル実行委員会から寄付されました。引き続き、東日本、和歌山、奈良大洪水の被災者の支援を何かできると良いですね。矢上恵子。写真があります。おもちゃ作りの写真。会場全体の写真。チャリティーバザーの写真。説明終わり。第31回吹田市身体障害者体育祭に参加して、10月2日日曜日、会場の北千里体育館の前は車椅子やガイドヘルパーさんに付き添われた人たちがマイクロバスから降りて中に入ると、観客席は満席状態。天井は高く、身体障害者体育祭の垂れ幕がかかっている広い体育館でした。プログラムをもらい、各担当の持ち場に分かれミーティング。こと細かく書かれた手順や競技に使う道具類の数など細部にまで気を配った完璧なプログラム。開会宣言、市長、来賓の挨拶が終わり、競技開始。ぬいぐるみを着た人たちがルールに沿って競技を見せてくれ、会場を盛り上げます。満面の笑みで玉入れをしていた女の子、ボールが的の輪の中に入らず悔しそうにしていた男の人、車椅子の参加者には高さを変えるなどケースバイケースで対応。頑張れの大声援にみんな一生懸命にプレーしていました。準備段階から当日まで、各団体のボランティア職員の一人一人の支えやチームワークの良さに熱意を感じることができました。私自身、元気をもらえてよかったと思い、心地よい疲れと、後日少し筋肉痛が出ました。加藤由美子。写真があります。おなじみ出勤5分前と、紅白の玉入れの写真。説明終わり。ボラ活、ちょっと見て歩き。グループアメンボ。吹田市立図書館の蔵書、依頼による図書のテープ化、対面朗読、留守家族児童室、高齢者デイサービスなどでの読み語り、紙芝居など、幅広く活動されているグループです。取材した日の活動は、特別養護老人ホーム、聚楽荘へ出前によるボランティアでした。アメンボグループ4名の方が到着されると、すでに約20名の高齢者が待っておられました。ボランティアが各自分担し、日本神話の国の始まりを朗読。高齢者用に工夫されたじゃんけん体操。歌では童謡。最後の紙芝居では鬼の首引きを登場人物になりきり演じられていました。施設も家庭的で、次回も皆さん楽しみにされていることと思います。グループの先輩の方は、私たちのグループはボランティアをさせていただいていることをモットーとしています、と言われていました。西川博士。メリハリ指導に1、2、3、歌体操、介護予防市民塾、市民会館5階大集会室での研修会は、他市からの参加者もあり、16名が賑やかに会話をされておりました。手を叩くことは手を刺激します、と、古 ふるさとに合わせて準備体操が始まりました。指の開閉は血液の循環が良くなるので、グー、パーとつい力が入ります。津軽のじょっぱりは楽しい気を持ってポンポンとリズムに乗り、この世の花は島倉千代子さんのモノマネ歌体操が大受け、転倒予防体操おとみさんは体操前に思わず転びそうになるなど愛嬌も体操のうちかな。千里市民センターで行われる研修会に向けての練習に白熱。会員の方から、加藤さんのメリハリの効いた指導がなくてはならない貴重な方です。皆ついていっています、と話されていました。失敗しても笑ったらいいんです、と終始笑顔で、気配りを忘れない指導が印象的でした。中谷恵子。写真があります。紙芝居をしている写真。指体操で脳の活性化をしている写真。説明終わり。永年の活動が実を結び、大きな花が咲きました。受賞おめでとうございます。厚生労働大臣表彰。音訳グループ友。大阪府知事表彰。グループの部。グループ高齢者ふれあいデイサロン。新加入グループ紹介。松楽笑う楽しい松楽の会代表西村正雄。グループ紹介は次号のボラカツちょっと見て歩きをお楽しみに。ボランティア連絡会結成25周年ベストを新調。1枚2600円販売中。ボランティアに求められるニーズに応え、一人でも多くの参加者を。写真があります。ベストの前と後ろの写真。説明終わり。ご存知ですか？イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日のイオンデーにマックスバリューエサカ店、北千里査定でお買い物をすると、黄色いレシートがもらえます。活動を応援したいボランティア団体の箱にレシートを入れると、レシート合計額の 1% が団体に助成され、文房具などの必要な物品の買い物ができる仕組みです。ボランティア連絡会もこのキャンペーンに参加し、コミュニティサロンでのコーヒーや活動に必要な文房具を購入させていただきました。直接活動しなくても、ボランティア活動のお手伝いができるちょこっとボランティアです。ぜひご協力ください。写真があります。物品購入をした写真です。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。説明終わり。お知らせ。ボランティア連絡会交流会のお知らせ。平成24年1月31日火曜日、名シアターレセプションホールにてグループ紹介と活動発表の交流会を開催します。ポスターデザイン募集中。平成24年5月27日日曜日に開催する第14回吹田ボランティアフェスティバルのポスターデザインを募集中です。最優秀賞にはボラフェス実行委員会より図書券をプレゼント。応募企画、B3 版の画用紙、イラストのみで文字は入れないでください。応募方法、住所、氏名、年齢、電話番号を書いた用紙を添えて、吹田市社協へ持参、または郵送してください。締め切りは、平成24年2月17日金曜日、消印有効です。ボランティア連絡会、ボランティア講座を開催。10月24日月曜日。講義形式ではなく、みんなが顔を合わせた形で、総勢33名の和やかなセミナーで、石井准教授をはじめ、明るく生き生きしていたのが印象的でした。ボランティア活動の原点というやや深いテーマでしたが、 難しく考えなく、ボランティアとはできることから自主的にやって、結果社会的に貢献し合えばいいと気づく機会となりました。私の場合、養護老人ホームでの体験ボランティアに参加し、将棋のお相手をさせてもらったのが最初の活動でした。次に、エコおもちゃ作り市民塾の小川忠夫さんからの助成金の受け方の講義があり、チャレンジすることが大事だと思いました。円谷和久。写真があります。講義を受けている写真、2枚。写真説明終わり。赤い羽募金活動、10月17日月曜日、江坂駅付近にて。午後5時より街頭募金活動に、ボランティア連絡会役員9名と応援者2名の計11名が揃いの発表を着て、赤い羽の共同募金にご協力をお願いしますと大きな声で呼びかけました。今回は17,196円の募金が集まりました。皆様のご協力に心から感謝いたします。写真があります。街頭で募金を呼びかけている写真です。説明終わり。思いが形になりました。車椅子の寄贈。吹田市社協の善意銀行でいただいたプルトップの選別をコミュニティサロンで月2回行っています。選別作業はプルトップの中に金属類、クリップなどの混合物も多いため、必要な作業となります。この活動は平成21年12月から始まり、約2年でドラム缶9本分、約800キログラムまで達し、この11月に缶公害防止連絡協議会から、車椅子が1台いただけました。11月22日のコミュニティサロンで車椅子のお披露目と吹田市社協立川会長よりサロンメンバーに感謝状の贈呈が行われました。集めてくださる方の思いと車椅子をもらうぞというボランティアの思いが重なり、嬉しい報告ができました。この車椅子は緊急で必要になった方への貸し出しや、小学校、中学校での福祉教育で活躍する予定です。写真があります。早速試乗している写真。説明終わり。コミュニティサロン。正式譜作りや切手、カード整理などをしております。日時、毎月第2火曜日、第4火曜日。午後1時から3時、場所、総合福祉会館2階ボランティア室。編集後期。10月30日日曜日、今年は大阪マラソンが開催されました。何事にも始まりがありますが、いかに継続するかが問題だと思います。ボランティア情報吹田も、今回が第97号です。昭和63年11月25日創刊号より、来年平成24年9月15日発行で第100号になります。諸先輩方の努力により、今まで継続することができました。第100号記念を発行するにあたり、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。編集長、西川博。これでボランティア情報吹田を終わります。